笹見先生っていうのはちょっとオーバーに言いますと世界的な聖書学者です。本当はもっともっといろんな本書いていただいてですね、みんなにいろんな話を聞かせてくださったらいいなというふうに思っているんですけれども、3、4年前にですね、鈴木出版という会社から広瀬也が聞く新約聖書という、これは広瀬也というのは、まあ、本来仏教の人ですが実に深い宗教の知識を持っているんですね。ある種の比較宗教学というあらゆる宗教の経典を読んでですね、しかも半端に読んでるんじゃないですか。その証拠に、聖書のことでも実に詳しい。広瀬也が聞く新約聖書というのはその対談の相手が荒井和樹先生、一冊のこういう本なんですが、対談ですからとても分かりやすいんです。その広瀬也さんがとてもツボをついた大事なところをずっとついて、しかも遠慮なしに、じゃあこれはこういうことですかっていうふうに、私たちだったら曖昧に途中で何か分かったような気になって、ああそうですか、こう終わるところをとことん、これはじゃあこういうことなんですねとかっていうふうにして突っ込まれて、それに対して先生がいろいろお答えになってるっていうね、そういうなかなか楽しい本なんですが、その対談の中でですね、荒井先生がマルコによる福音書の特徴をこういうふうにおっしゃってたんです。マルコが語りたかったことは、神の子キリストとはガリラヤの輝かしいイエスではなく、孤独と絶望の中で十字架上に死んだイエスなんだということです。そしてそのイエスが現実の生活で絶望の淵にいる私たちの中にいつも一緒にいてくださる、これこそが神の子なんだという。なんとなしにこれ勝手の私の思い込みなんですが、荒井先生はマルコによる福音書が一番好きかなという感じがしたんです。ずっと読んでる中でですね、福音書の中で一番短い福音書ですが、神の子イエス・キリストの福音の始めっていう、そういう書き出しから言ってる。今日のテキストはいわゆる三条の変貌と言われるテキストです。ですから今日の主題がまさに神の国の王変貌ですが、姿が変わるっていうその出来事が実際にどういうことだったのかっていうことの詮索は私はあんまりしなくていいというふうに思うんですね。荒井先生の本なんか読んでるとどんどんどんどん気が楽になって、もっと分析して読んでいいんだなっていう気がしてるんです。それは前に紹介した西南学院の青野太鼓っていう先生もそうなんですけれども、聖書をとてもほら基本的ないわゆるファンダメンタルの人って、聖書は神の言葉、神の言葉に引き従うっていうことが一番大事、これはその通りなんですが、そうするともうこのここに書かれていることをそのまま尊重することが神の言葉を大事にしているっていうふうな受け止め方、これは特に今のアメリカの保守的なプロテスタント教会は大半がこれですね。ですから創造物語だって、あれは科学的にその通りだと、そういうふうに信じなきゃ信仰者じゃないっていうふうなぐらいな信じ方をしてますから、それはちょっと問題だなっていうふうに思うんですね。そうじゃなくて、つまり青野先生がおっしゃっているのでですね、大体新約聖書でも旧約聖書でも一番古い原本がもうない、それのコピーのコピーのコピーでこう来てるのだから、どこに絶対の権威を置くって言ってももうそのこと自体にすでに限界がありますよ。これが絶対ですよってこういうものっていうのはない。とするといろいろな誤りを含みながらでもその聖書の著者たちが伝えたいっていうことをしっかりと受け止めるっていうことの方が大事なんじゃないか。だから文字通りに信じるという必要はないだろう、そのいろんな表現の仕方が。 三重の変貌っていうところでもですね、とても象徴的な出来事として受け止めていいんじゃないかというふうに思うんです。私はなぜそういうふうに分析した方がいいかっていうふうに申し上げるかっていうとですね、それがそのまんま現実に起こったっていうふうに受け止めると、どうしてもね、私たちの現実の生活と聖書とか分離してしまうんです。あのお話は聖書の時に起こったこと、今は起こらないのって、こういうふうになる。そうすると聖書に書かれていることっていうのは、こう離れた別の次元の話ってこうなるから、今の私にあんまり関わりはなくなるんですね。そうじゃなくて、聖書を書き、あるいはその登場した人たちっていうのは、私たちとちっとも変わらない同じ人間だったんだっていうふうに受け止めなきゃいけない。そしてその人たちがその当時の習慣とか環境に従ってそれを表現している。しかしそのことの中から言わんとすることは何かっていうこと、これはやっぱり学者の人たちによって十分分析してもらいながら、できるだけ著者の意図に従って読んでいくようにするっていうのが一番大事だというふうに思うんですね。そうすると今日のところは、イエスの姿が彼らの目の前で変わりっていう、これがいわゆる変貌という記事なんですが、その前に高い山に登られたというふうに書いてあるんですね。この山、特に高い山っていうふうに言うと、モーセの十戒のようにですね、山は神が語りかけられるところっていう、そういう考え方が当時あったということですね。ですからその神様に触れる場所、モーセがちょうど十戒もらった時に輝いたっていうね、顔が輝いたっていうのとちょうど似てるというふうに思って、そこで3人の弟子だけを連れて山に登られた時に、イエスの姿が目の前で変わり、服は真っ白に輝き、この世のどんな晒し職人の腕も及ばぬほど白くなった。どんな晒し職人の腕も及ばぬほど白くなったっていう表現、これはマルコによる福音書だけです。マタイによる福音書の方を見ると、そうするとイエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。また人は顔と服と分けて言ってるんですね。で、顔は太陽。そしてルカの方に行きますと、だルカは九章なんですけれども、ルカでは祈っておられるうちにイエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いた。これも顔と服ということで、マタイとやや似てるわけですね。マタイとルカというのはマルコによる福音書を土台にして作られたというふうに言われています。ですから、この元々はこのマルコがこういうふうに言ったのかもしれないんですが、このマルコは服のことを言う。服は真っ白に輝くというね、この白というのは神聖な色、神を象徴する色というふうに言われるんですね。それがさらに真っ白に輝き、そしてそれを形容するのに、もうどんな晒し職人の腕も及ばぬほど真っ白になったんですね。だからマルコはですね、イエスの服がそんなに真っ白になったという表現をするわけですが、そこでそのことはこの後のですね、天からの声がするわけですね。雲が現れて彼らを追い、雲の中から声がした、これは私の愛する子、これに聞け。ここが一つのポイント。そこへ行くまでにちょっと弟子たちのトンチンカンな様子があるんですね。モーセとエリアにあったっていうのがあって、これは素晴らしいことです、だから声作りましょうとかってペテロが言ったっていうふうな話があるんですよ。これはもう弟子たちがいかにトンチンカンであるかっていうことを伝えるためだけのものですね。 ただしかしそこにモーセとエリアとモーセがっていう風に出てるっていうことの中に一つのやっぱり象徴があります。モーセというのは旧約の立法のチャンピオンね、モーセを通して10回与えられる。ですから旧約聖書のことを新約の方では立法と預言者というふうに言うんですが、そういう意味では立法の代表者がモーセで、預言者の代表がエリア、一番最初のにこう本格的に活動した預言者、しかもこのエリアは天に上げられたって伝えられているんですね。ですからそういう旧約を完成しようとしている方がこのイエスなんだということを暗に示しているというふうに考えていいと思うんですが、今日のポイントはさらにですね、これは私の愛する子、これに聞けっていう神の言葉、弟子たちはこの言葉を聞いた、その聖なる山の変貌の時ですね。この聞けっていうのはただ耳で聞きなさいっていうことよりももっと厳しいニュアンスを持っている言葉です。聞き従えっていうね、この王の命令のような内容を持った言葉だそうです。だからこれに聞き従い、この人にこそ聞き従うんだぞっていう、そういうことなんですけれども、もちろん私たちはイエス様の復活の出来事を知っている人間ですから、でもこの当時の弟子たちはどうだったかっていうと、とてもぐらぐら迷っていたと思うんです。というのはその当時のメシア、キリストっていう考え方っていうのはずっと伝統的にですね、異教徒の力を跳ね返して、そしてダビデ王のように統一した国を作り、さらにその上に宗教的にエルサレムが全世界の中心になる、そういう文武両道を備えたっていうんですか、信仰的にもそして力においても優れたメシアを待ち望んでいるという、そういう時代だったんですね。それまでにも何度かそれに似たような出来事があって、クーデターが起こったりとかするわけですが、そういう人たちが多かったよ、そしてよくいろんな人が捕らえられてたようですが、そういう中でガリラヤで伝道を始めなったイエスの言葉やその技を見ているときに、これはいよいよ我々の待ってたキリストが来たなっていうことで、それでドーンと人が集まった。ところがそのうちにだんだんガリラヤでも人が離れていくわけです。なんだか違うぞっていうふうな、まあ遠藤周作さんなんかはガリラヤの山上の説教でまず人々ががっかりしたんじゃないかな、貧しいものは幸いであるとかね、悲しむものは幸いであるとか、冗談じゃないよ、変なこと言ってくれるんじゃないと、我々から悲しみ取り去ってくれるのを我々は待ってんだっていうことでしょうから、なんだか話が違うぞっていうふうになって、そしてだんだん人が去るんですが、しかしまた杉越の祭り、春のですね、この杉越の祭りっていうのはユダヤ教での年に3回の大きなお祭りの一つです。このみんな巡礼してこなきゃいけない大きなお祭りになっているので、全世界から人々、ユダヤ人全世界散らばってますから、エルサレムに巡礼で集まる。でその時にはやっぱり非常に民族的な意識が高まるんです、ね、なぜならばその杉越の祭りというのは出エジプト、エジプト脱出を記念する祭りですから、ね、我々の先祖はこういうふうに奴隷状態だったのを神様の手によって解放されて、モーセっていう偉大な指導者によってこのこちらに移ったんだ、だけど今我々は異教徒に占領されてる、だからこのままでいるはずがないんだっていう、それがまたこう異様に盛り上がって、そして これはまだ次先のことですが、受難衆首領の聖日はそのことを象徴するんですね。みんなが王を迎えるようにして、また盛り上がってイエスを迎える。だけどそのわーっと歓迎した群衆がすぐ5日目には、4日目ですかね、はもう十字架につけようって叫ぶ群衆に変わっているわけですね。つまりこれも期待外れだったっていうことです。だからここでマルコが特に主張したかったキリストの姿、神の子キリストというのは、キンキラに輝いた、何でもバッと成し遂げる、ね、スーパーマンのような超能力者のような、そういう強いメシアではないっていうことを一番言ったと思うのです。これは私の愛する子、これに聞けっていう、この素晴らしい、このイエスは神の子なんだぞっていうことを主張する出来事の前後に受難の話がちゃんとくっついています。これももう当然編集上のことだろうと思うんですね。私は必ず十字架につけられて死ぬぞっていう、それでまたその後にも繰り返して栄光の強いメシアではなくて十字架で死ぬメシアだっていう、これを弟子たちもどうしても理解できなかったんですね。素晴らしい強いメシアの、我々は直弟子なんだっていう、そのプライドもあったし、もうひゅうひしてたんですが、だんだん話が違ってきて、最終的にはこの弟子たちも全部イエスを裏切るっていうことになるわけですね。だけどマルコによる福音書はその悲惨さが大事なんだということを強調している。イエスは最後に、わあ神、わあ神、どうして私をお見捨てになったのですかっていう、いわば敗北宣言をして亡くなられてしまう、悲痛な死だった。ところがイエスを殺した側であるローマの百人隊長、処刑の責任者ですね、だけが一人本当にこの人は神の子だったと告白したという、弟子たちではなくてファリサイ派の人たちではなくて、彼らの敵である、異教徒である、そのローマの百人隊長がそういう告白をした、この人は誠に神の子だ、こういう表現はマルコだけです。神の子っていうふうにマルコらしい表現だと思いますね。ここでマルコの言わんとしていることは、我々が期待している救い主っていうイメージを捨てろよと、それは十字架に死んでよみがえられるメシアなんだけども、それは我々の問題をこう怪盗ランマを立つようにダーッと解決してくれるご利益のある神というのではないぞ、死なれる神だっていう、そういう表現ですね。悲劇の死をされたこの方が神の子だぞっていうことをマルコは一番言いたかった。それはどうしてなんだっていうことですね。マルコがこの方こそ神の子だっていう、その十字架に死ぬイエスを、弱々しく死ぬイエスにおいてこそ神の子だったという告白に至らしめたのだ。それは人間の弱さにいつも共にいようとしてくださった方なんだ。遠藤周作さんの表現、彼と私のイエスっていう本を見るとですね、イエスのことを彼は永遠の同伴者と言ってたんです、ね、永遠の同伴者、どんな時にでも共にいてくださる、そのことが示されるためにイエスはまず孤独で 裏切られてどん底で死ななければならない。それはどん底にある人と共にいるためなんだっていうね。そのゆえにこそイエスはどん底の最低の死を死ななければならなかったというわけですね。遠藤周作さんの話の中に私のイエスという本の中に書かれたんですよ。だいぶ前ですね、もう 2,30 年前になるんじゃないかと思うんですが、しばらく長い入院なさったことがある、そして3度の手術を受けられたんだそうですが、最初入院した時っていうのは春先、ちょうど今ぐらいで、春一番のあの強い風が吹いてですね、まだその今のような完璧な病院のビルじゃなかったですね、ガラス窓がガタガタガタガタ揺れてですね、落ち着いて寝れない、寝にくいなと思ってたところが悶々として眠れないから目を開けてたら、夜中の12時頃になったら何か獣が吠えるような声が聞こえてきて、なおさら眠れなくなったんですね。ほとんど一晩中続いたらしいですので、それで次の朝検温に来た看護師さんがですね、夕べ眠れましたかってこう質問したのでね、いや眠れなかった、あの獣のような声声が聞こえたんだけど、あれは何だのって聞いたら、あ、実はそれは隣の部屋にいる肺がんの患者さんなんだ。でこの人はお医者さんで、だから他の患者さんと違って自分の病気を知ってる。肺がんでね、とてももう末期でとても苦しいんだけど、もうモルヒネが効かなくなった、これ以上すると今度モルヒネでその人を殺すことになるからどうしようもない。それで遠藤さんがそういう時どうするのって聞いたんですね。ただもうほったらかすの、そんなことありません、患者さんの手を握ってあげるんですよっていうふうに言ったんです。それでその時に遠藤さんはなぜか手握ったぐらいで痛みが取れるもんかっていうふうに思ったんですね。その時はそれで信じなかった。夏になってですね、窓を開けて、まだ彼は療養中だったようですが、そうすると今度自分の病棟、もう一つ向かい側の病棟があってですね、自分のとこから斜め前に見える病棟に絶えず口をこうガーゼでこう拭いている患者さんがいる。でそのガーゼにいつも血がついて、掃除のおばさんに聞いたんですが、その患者さんはどういう患者さんなの、それからあの人は白血病なんですよ、そして白血病でだんだん暗くなって、歯茎から出血しだすともう終わりが近いということなんですよって教えてくれて、そしたらその病室にですね、しょっちゅう出入りしている白いエプロンの若い奥さんがいたんです。そしてその病院の厨房で何かを作ってはご主人のところに持って行っているっていうのをこう見てたもんですから、この遠藤さんは小説家の癖としていよいよ死を迎えようとするその夫に対して妻はどういうふうにするのだろうっていうので、本当はあんまり見ちゃいけないと思ったんだけれども、この小説家の好奇心でですね、もうしょっちゅうこう覗いて見てたんですね。そしたらお掃除のおばさんから話を聞いて2週間後になったらですね、なんか動きが静まったんですね。そしてただじっとしてる仰向きに寝てる患者さんのところに奥さんがついてですね、黙って手を握っているんだそうです。そのことをですね、遠藤さんはこういうふうに表現してるんです。私はその時どうしても抵抗のできない人間の死というものに対して、夫婦というのは最後にはああして手を取り合って二人を引き裂く死に抗おう、つまり抵抗しようとするのだなということを感じたんですね。そしてその時にふっとその肺がんの患者さんに対して看護婦さんが 手を握ってあげるんだよっていうふうに言われたことを思い出した。ところがそれから1年半後に彼は手術を受けたんですね。麻酔が覚めた後で強烈に痛かったんですね。だからもっと麻酔薬打って麻酔薬打ってくれって叫んだんです。ところが麻酔薬っていうのもあんまり使いすぎると良くないっていうことで、もうこれ以上は麻酔薬は使えませんって言われたらしいですね。でがっかりしてたら、その時に看護婦さんが彼の手をじーっと握ってベッドの横に座ってくれたんです。そしたら不思議に痛みが取れてきたんだそうです。それで今度遠藤さんは考え直したんです。本当に痛みは取れるんだ、どうしてじゃあ痛みが取れるんだろうに考えた時に、まあ、自分も経験したからよく分かったんですね。精神的にでも肉体的にでも苦痛にあった時という、その時に必ず孤独感が起こる。彼の言い方、例えば夜中に歯が痛くなったっていう時に、歯痛くてどうにも止められないっていう時にね、もう世の中自分だけが歯痛で苦しんでいる、もっとたくさん他で苦しんでいる人いるかもしれないのに、その苦しみの時にはもう世の中私一人だけがこんな苦しいバカなことないってね、でそういうふうになるっていうのが苦痛の時の精神状態だから、その苦痛がその痛みが特に痛いっていうのは孤独感が余計、こんな目に遭ってるの私だけだって思うことが余計に痛くさせるんですね。だからその時に一人だけじゃないよ、一緒にいるよっていう存在は、少なくともだから痛みを 50% は取ってくるんですね。孤独感というね、自分は一人ぼっちで自分だけだってこう思ってた、そうじゃないんだっていうのが、それで痛みが半減するんじゃないかっていうふうに彼は言ってるんです。まさに私たちの苦しみに対して一人じゃないぞ、いつもそこにいるぞっていう方がイエス・キリストなんだ。マルコが示そうとしているメシアというのは、まさにそういうメシアなんだ。なんかここからバーッと一つ、神様、長山教会、今2億円欲しいんですよ、ボーッと一つ転がしてきてくださいって言ったら、お祈りしたら、ボーンと2億円出てきたら、みんな万歳って言うかもしれないけれども、これは強いメシアですね。でも、内心ちょっとは思ってるんですけどね。どっか来ないかなっていうのはあるんですけれども、でもそうじゃなくて、本当の奇跡というのは、遠藤さんもそうですね、そのとてもできないことができるっていうのは心の奇跡ですよ。つまりイエスがたくさんの病人を治したっていうけれども、それは病気を癒すということだった。他の宗教でもいろいろあり得たんだ。だけどイエスはその病気の人と共にいようとした。だからハンセン病の人に対してはすぐ手を握ってあげたっていうね、一緒だぞっていう、それが癒すんだ。いや、かわいそうな人だねじゃなくて、私は一緒にいるよっていう姿勢、それが十字架で苦しまれ裏切られ、そして神にも見捨てられての、あの一番の孤独で死なれたイエスが私たちになすことのできることなの。あの方だから私たちと常に共にいることのできる方なの。そのことが示されたというふうに考えた方がいいんじゃないでしょうか。今日はこの変貌のイエスということなんですけれども、これは私の愛する子、これに聞けという神の宣言、それは強い 光り輝くメシアではなくて、弱い十字架に死ぬメシアだけど、それは私たちの孤独、死のどん底にも共にいることのできる方なのだということを受け止めたいというふうに思って、そういうのをしました。天皇と様、今日も御導きを感謝いたします。ただ私たちはしばしばイエス様が私たちの身代わりになって死んでくださったというふうに思い込んで、イエス様の十字架を美化してしまいがちでしたが、そんなことではなくて、本当に私たちならとてもできない、人に裏切られ神様にも見捨てられつつなお神様を呼び続ける、そのあり方が全ての人の友となられる神様の愛そのものであります。そのようなイエス様を私たちに送っていてくださることを心から感謝をいたします。いつも主の名を呼び続けているものでありますように。そしてまたいつも共にいたも主と共に喜び悲しみ怒り感謝し、そして人々に仕えていくことができるように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。